ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とも山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが石泥棒選手権の代表選手ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さ、どうしたんですか、ご気分何か落ち込んでいらっしゃいます？
いや全然普通ですよ。
そうですね、
はい、
さあ山本さん、
はい、
山本さんは現在、まあ、51歳の本格的なおじさん。
まあそうですね、
ですが、
まあ、おじさんのカテゴリーに入りますね。
はい、うん、なんですが、まあ、芸能人なので、うん、一応流行にも敏感じゃないといけないですよね。
うん、まあそうですね、流行には敏感、まあ敏感、うん、まあ一応アンテナはね、
お
一応
立ってる、
たしなむ程度は喋れないといけないと思ってますけどね、いろんな
もの
ね。
さすがですね、ぜひこれは気にしていらっしゃるでしょうか。先日、うん、2020年女子高校生のトレンド予測というものが発表されました、
うん、そんなもん分かんないでしょどう考えても。
いやいや、まあまあ、たとえ51歳のおじさんでも、うん、女子高生もね、ターゲットにこういろいろアンテナを張らなければいけないですが、
最でございますか。
はい、うん、この女子高生のトレンド予測の中で人のまず部門、
人部門、
人部門ありました、うん、人の部門ではストーンズとスノーマン、そしてアイテム部門では、うん、チャイボーグとピープスが今年流行しそうだそうです。もちろん全部してますよね。
いや、なんかあれでしょ、ジュニアでしょ、
はい、
あのジャニーズジュニアのストーンズとスノーマンっていうことですよね。
はい、
まあ一人ずつは分かんないですけど、
はい、
多分5、6人、7、8人ずつぐらいいるのが2組みたいな感じでしょ。
そうですね、
って感じですよね。だから顔と名前を早めに我々おじさん方は一致させないと、
はい、
なんすか、その女子高生とかその辺の若い子たちの会話にはついていけなくなるっていうことですね。
そうですね、感想としては
だってもうこれ以上俺言いようないもん。だって出てくるでしょ
う。そうですね、
だってまだお会いしたこともないし、
はいはい、
わかんないもん。
なんかすごい、うん、まだまだこれからだよっていうようなジュニアさんとかと、こうなんか経験してその後ドーンって売れてったみたいな経験は今まであるんですか？なんか結構いっぱいいろんな方と共演されますね。
いや、そら、その昔はありますよ、
うんうん、
その昔はよくそれこそね、タッキー&翼とかももうほんと小学校ぐらいの時に絡んでますし、
すごいそれ、
もありますし、
はい、
それこそ堂本兄弟も一番最初の堂本剛くんなんかと一緒に番組やってましたし、
僕ら
コンボとしてもありますし、
だいぶすごいですね。
そう、いや、だいぶすごくはないですよ。それこそ
スーパースター、
城島さんとはずっとラジオを極楽とんぼと、だから城島君、あとラルクの哲さんとか何人か入れて、あの MBS でやってた時代もありますし、まあ、もちろんねドラマなんかでそれこそ松岡君とかもご一緒して、
うんうん、
ね、TOKIO の松岡さんもありますし、いや私の場合はですね、
すごいイケメンに囲まれて仕事します。
いいともだったそれは香取くん、
あそうかそうか、いいともがあった、
あと草薙くんの時もありましたし、
はい、
はありますよ。
うわ、
それはまあまあまあありますけど、
はい、
このスノーマン
まだこれちょっと触れ合いがないから、
そうですね、
はい、
触れ合いがないですね。まあ加藤さんもあるかもしれないですけど、
あなるほどなるほど、番組に、まあ、いらっしゃったりとかね、
はい
はい、番宣でいらっしゃることが多いですからね。
そうです ね、
まあ、まあ人部門ではこれストーンズとスノーマンの皆さんなんですが、うん、アイテム部門で私が今発言したチャイボーグとピープスって、これ全部カタカナでに、ね、またまた表記ですが、
うん、
なんとなくわかります。
全然わかんないです。チャイボーグって何ですか？なんかサイボーグとかけてるわけですね。
まあ、なんかそういう中国でいう、うん、こう整形美人っていう、うん、本当の綺麗、まあうんうん、な方の こうメイクを真似したりとか。
あ、だから整形をして綺麗になったチャイニーズの方をチャイボーグっていうんですか。
まあ、なんか総称してそういう感じ。
あ、はい、じゃあいいじゃないですかね。どうであれさ、私思うんですけど、なんかよく整形した顔と整形前の顔みたいなのがよく出るじゃないですか、うん、はい、だけどそれはご本人の美意識なんだから、
まあそうですね、
いちいち人が昔はこんなんだったってほじくり返して、はい、これがこうなったみたいなことをあげる必要は私ないと思うんですよ。
あ、寛大ですね。
いや、だってそうありませんか。だって頑張ってねダイエットしたことによって人は褒めるけど、うん、なんかうわこんなに太ってたのにこんなにダイエットに成功してわーすごいって言うけれど、
はい、
ね、じゃあ なんすかお金を出してね、ちょっとどっか顔をいじって綺麗になったからって昔の顔を引っ張り出してこんなんなんですよって言う必要あります。
うーん、確かに
そうでしょ、
うん、
だってリバウンドしてデブになったことをまた笑うでしょ
まあまあそれはなんか大変、
そうでしょ、
大変ですねみたいな。
だけどね、あの一回いじった顔がまた元通りにそこまでブサイクにまた元々通りになるかって言ったらそういうわけでもない。ちょっと崩れてったりはしますけど、
まあまあやりすぎるとね。
でも、うん、そうは言っても何ですかね、顔をちょっとこうね形を変えたいって言って変えて、さらに体もシェイプアップして、はい、なんか綺麗になってるんだったら私は全然いいと思いますよ。
例えば自分の周りの人で、うん、まあ、例えば家族にいる女の子とか、まあ、男の子でもいいですけど、はい、とか、彼女が、私ちょっと顔変えたいんだよねっていう場合は止めない。
私カバちゃんが
カバちゃんが話題ですよね。カバちゃん、
カバちゃんが女性になってる最中の辺で、うん、カバちゃんに会ったことあるんですけど、
はいはい、
本当に肌がめっちゃ綺麗になってきましたもん。
ねえ、
私今やってんのって言って、うわカバちゃんめっちゃ今綺麗じゃん肌って言った。そうでしょ、ホルモン注射すごいねって。
ホルモン注射なんだ。
まあ注射をやられてたみたいな。でも顔もどんどんなんか最初のカバちゃんからどんどん変わっていくのが見えましたから、うん、ああ、いや、カバちゃんほんと綺麗になってるねって言って。
綺麗になったと思います。
あら、そうって
なんかその、メンズでダンサーでっていう時も綺麗な顔立ちのメンズダンサーだったなって思ったけども、まあ、そこからちょっとメイクでこってりしてた時があって、
ありましたね、
そこからの今はナチュラルな感じで、
今はもうナチュラルかどうか、まあでもまあやっぱカバちゃんですよ見た
そ, うそうなんですけど、
今最近ちょっと見てないからね、ここ近くは。
なんかがっつり綺麗になられて、ネットニュースに結構話題になって
ますよ。あ、いやいや、だから私はねいいと思うんです。なんかねそこまでだからね、性別まで変えて頑張ってたら頑張ってるみたいだけど、
はい、
なんか同じね同性として、
はい、
何、女性が女性として綺麗になるのを、
はい、
なんか嫌がるみたいな風潮があるでしょ。
まあ、ね、妬みずるいみたいな。
なんかもう中学ぐらいの写真引っ張り出してきて卒業写真とか、もうあんなしなっていいでしょ。
あとなんか無駄に整形整形って言うのはどうか。だから結構今なんてやっぱみんなメイクが上手だから、うん、整形してなくても化粧でもう全然別人級に綺麗になったりとかしてるじゃないですか、
ね、ファーストサマーウイカさんですか、うんうんうんうん、あれなんか綺麗な顔じゃないですか、
はい、
ね、で撮ったらこんなんですみたいな、
はい、
でこうギャップでなんかね、あとギャップと話口調ですか、うん、それ何でもぶっちゃけて喋るみたいなんで人気を博しましたけど、結婚してるって言ったらみんな去っていきましたよね、スーッと。結婚してるってなんかこうスーッとなんか引いちゃいましたよね、引けーみたいな感じで
それもまたなんか結婚してるしてないで別に人変わらないのに。
いや、人は変わらないですけど、だけどそれはなんかちょっと分かりました、
うん、
あれは
焼き餅
っていうか、そうっすね、じゃあしとったんかい、その前からってなりますか。
ああ、そうか、そういうことか。まあそうっすね、
うん、しとったんかいそもそもっていうがっかり部門でこう引いた感じですかね。
がっかり部門って、
うん、がっかり部門で引いた感じです。
ああ、まあでもなんか
何でもぶっちゃけるって言っとって そこ最初隠して出とったんかい、
いやほら
出たことによって言ったんかいみたいな人たちが引けーって言った感じでしょ。
隠そうと思ってたわけじゃないとか、
私もなんとなく気になる人でしたもん、
はい、あそうなんですか。
なんかこうインスタもなんかこうちょっと覗いたりはしてましたけど、なんか結婚してるって言われてしてたんですって言われて、結婚するならまたいいんです、してたって言われたら引けーになるんですよ。
一緒に引いちゃったんですか、
なんかちょっとこうあんまり、
へーあでも嘘ついて隠そうって思ってたわけじゃなくて、聞かれなかったから言わなかったみたいな。
だまあそうなんですけど聞かれなかったから言わなかったのは分かります。だけど、うん、隠してる時に何かで結婚してるって出た方がやばいって思ったのも確かでしょう。だから先に言っちゃった。だけど意外と引かれたみたいな、
うん、意外と引かれた
じゃあ旦那は誰なんだみたいなことになるんでしょ
う。あまあまあそういうところもね、
そうでしょ、
人の旦那って気になります。
いや一応なるでしょう、どんな人と結婚されてるかとか。
へ
ー、なんないですか。
もうあんまり。
嘘でしょ、
話してくれ、そう友達とかで話してくれたらへえそうなんだみたいな感じありますけど、でどんな人みたいなのはあんまりないかな。
だけどじゃあ女同士でね、うん、あの大親友とかいろいろいるわけじゃないですか、
はいはい、
山口さんの中でも、うん、不倫してるって言ってくる人いるでしょ。私実は
あ
ねいるでしょ、いるでしょ、もう分かりました。もうその間はいるっていうことですから、やっぱり世の中はもう不倫がもう文化なんですよ。もう石田純一さんですよ、石田純一さんが言う通り不倫は文化、もうあの人がもう言った段階でもう誰も変わってないんです。誰も変わらなくなることがないんですよ。
ちなみに私は止めますよ一応。
はい止めやしないです。
ちなみに一応止めます。
一応ですよね。
いや結構強めに止めます。
だけど相手がどうのこうのっていうよりもでしょ。
うんそうです、まあ、自由、まあ、それは本人の自由かもしれないけど、
はい、
伴う代償とか、
うん、
いろいろ後ほどどうなるって考えてるのちゃんとみたいな、
大丈夫よすぐ飽きるからってことでしょ。
いやでもそれでもこの人が運命の人なんだっていう風にもうまっすぐになってる子を見るとなんか胸が痛いなって思ったりとか。
いやそんなことない。また不倫をしてるうちにその不倫が本気になって、あの前の人と別れてその人とこう略奪みたいな感じで育つパターンもあるわけじゃないですか、いっぱい。
うーん、
だからもうこれはもう何がいいとか悪いとかじゃないです。死ぬまで分かんないです。死ぬ寸前に結果は自分がどうだったっていうジャッジだけでいいんですよ人が決めることではない。
はい
ね。人が決めることじゃないんです、ジャッジは。周りにとやかく言われるからってやめたりとかその道を変えるっていうのは良くない。自分が死ぬ寸前に俺の人生何点だったって自分が言えばいいだけなんです。
ちなみに山本さん、はい、この51年間の人生は何点ですか、
はい、何点満点ですか。
100点満点で
200点をあげたいです。
あー素晴らしい、
はい、我が人生に悔いはなしです。
あかっこいいですね。
そうそうでしょう、はい、あそこでああすればよかった、たらればなんていくらでも言えるわけです。
あーまあそうですね、は
い、今健康な体でこうやっていること自体がもう100点を超えているわけです、うん、
健康ですか。
健康です。
健康ですか。
はい、不健康そうに見えるのは太っているからだけでしょう痩せているからといって必ずしも健康体ではありません、
まあそうです
ね、痩せてても糖尿の方たくさんいますし、
そうそう、なんかほら膝が痛いと か, なんかそういう話、はい、
全然ないです。
あそうですか、はい、それ よ,、はい、よかったです。
そうです、
はい、
人がジャッジするものではないというお話です、ね、
わかりました。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
200点は嘘だ
なじゃあ何点ですか。
40。
だいぶ差がメッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーもプレゼントいたします。
30かな、
どんどん下がってますけど。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、SUV、軽自動車もオープンカーも中古 ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
山本さん、心のご準備よろしいでしょうか。
いいえ。
続いてはリスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など、山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのまま、山本圭一の挑戦です。で、山本さん、今日は継続して行っている挑戦企画、ペットショップワンラブグループに負けるな47都道府県すべてのリスナーをゲットせよの第5弾です。
あー、やってましたね。
覚えてました。
はい、もうなくなったんかと思ってました。
失礼な、なくなってませんよ。
まあ、
リスナーさんから〇〇県で聞いてますよとか、はい、まあ、〇〇県出身ですっていうものもかということで、ちょっと枠を広げてメッセージを募集してまして、
確かにね、
届き次第記録を取って、なるべく早く47都道府県すべてのリスナーのメッセージをゲットしようというものです、
うんうん。
今のところ最近そういえば塗った記憶はなかったですね。
ですね。だから、あの、この紙が置かれてなかったんで、あの、もうやってないんかなと思って、そしたらこの紙久々に見たんで、
はい、
あったんや、
ちょっとよれよれになって
ます。多分もういろんなとこもう塗ってもない日がありますよ。
でも届いてないってことですもんね。届いてないらしいですよ。今は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、
は
ぁ、47分の15です。
はい、そんなに少ねえの。
まあまあ聞いていただいてるんじゃないですか。
で、少ねえずらよ。
まあ特にちょっと、
でも三重とか聞いてないの、おかしい。
たまたまじゃないですか。本当に
三重聞いてないなんておかしくない。
三重の皆さん、
三重なんかなんで聞いてないの。
聞いてますか。
すぐそこなのに。
たまたまほら、あの、放送時間内にトンネル入っちゃって電波が通らないんじゃないですか。
そんなことあんの、三重で。
三重ちょっ と、 あの、と山の方に行って、ね、もしかしたら、いや、わかんないですけどね。はい、まあ今それぐらいなんですよ。で、ちょっと順番にこう、なんか東海、北陸、中国、うん、四国をベタ褒めしまして、
はい、
リスナーさんにメッセージを送ってもらおうというふうに頑張ってきましたよね。
ええ、
でも結果、頑張った結果あんまり増えたという、
まあ頑張った結果っていうことではないですよね。
で、まあ、
頑張ってないかって言ったらそうでもないんですけど。
今日はまた違う場所を褒めていただきます。
はい、あ、まあいいですよ。
ズバリ、
はい、
九州沖縄地方です。
九州沖縄を褒めろ。
はい、
うん、まあでも九州沖縄を全体的に褒めるわけにはいかないですから、一個ずつ
部分的に
の方がそれは言えますよね。
行きますか。ちなみに九州は福岡、うんうんうん、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でプラス、まあ沖縄もという、
はい、
ことで、
わかりますよ。
このあたり褒めていただこうと思いますが、
はい、はいはい、あの、言ってください、その県を褒めますか。
じゃあまずは福岡から行きましょう。
いや、福岡はもう明太子も美味しいし、もう何がいいって、もう、空港から街が近い。
はい、
で、新幹線も、なんですか、空港に行くためにもアクセスはいいし、
うんうん、
非常に、いい街です。
へー、
ソフトバンクも強いし、
うん、
日本一というものがね、いつも毎年秋にこう、ね、盛り上がっていける、
うん、
一つのこう、まあ、日本を代表する野球のチーム、ソフトバンクがあるっていうのは、
うんうん、
いいことじゃないでしょうか。以上。
わかりました。じゃあ、
はい、
次、
はい、
佐賀県。
佐賀県というのは、
うん、
まあ、カープの尾形前監督がこの佐賀出身なんですけど、鳥栖高校というところでね、まあ、出身なだったんですよね、
はい、
まあ、だからそこのそこで
何ちょっと笑ったんですか。
そこの出身で、
はい、
まあ、佐賀というの、あと西武の辻監督も佐賀と出身で、
うんうん、
すごいっていう話です、
うん。
以上。
行かれたこと
ありますよ。
どこに行かれたんですか。
通るんですよね、通り道がよく通ってました。
降り立ったことは
ありますよ。だから、こうちょうど鳥栖インターっていうのがあるんで、
うん、
九州自動車道で、
うんうん、
トスインターとかスッとこう福岡から熊本に行く間にここサッと通るんで、そういうのに通るって。
さっとで、いや、で、降り立った
俺のずっと神様っていう野球チームに行って、陣内孝則さんの、まあ、付き人やっていた川原っていう役者がいたんですけど、そいつが出身が佐賀だったんで、うん、今は佐賀に帰って、で今いくつかな、3、4ぐらいなんですけど、40まで結婚してなくて、周りからお前もしかしてそっちなんじゃねえかってずっと言われてるってぶつくさ言ってたんですけど、どうやら最近結婚したみたい。あら、
おめでとうございます。
その川原がいる
佐賀にお住まいなんですか。
以上です。
あ、佐賀、
はい、
では続いて長崎。
長崎、これはね、日本一自転車が売れない県です、はい、
坂？
坂ばっかりなんで自転車が売れないんです。まあ下り坂も危ないですし、
そうです、
上り坂も押していかないといけない、
はいはい、
やっぱそういうところなんで、自転車いりません、
はい、
あとは、
あ
の五島列島、ね、が綺麗、でちゃんぽん、
リンガーハット、
いや長崎はちゃんぽんが有名だ。リンガーハットも発祥が長崎かもしれませんけど、
はい、
別にリンガーハットというかちゃんぽんがね美味しいちゃんぽん屋さん、
へ、
はい、爆弾ちゃんぽんというとこ私行ったことあるんですけど、
はい、
美味しかったな。
へ、私長崎で美味しいちゃんぽん屋さん知らないです、
は
い、
あとは佐世保、
あ、バーガー、
まあ佐世保バーガーっていうのは勝手につけたあれですけど、佐世保、まあよくね、俺にも佐世保みたいな言葉が、
さあ続いて
たけしさんがね言われてましたけど、俺にも佐世保っつってよく言ってたもんですよ。
へえ、
それを思い出しました。
へえ、
佐世保。
熊本は
俺にも佐世保っていうのを思い出しました。
本当ですか、もうちょっといきます。
いや大丈夫です、
大丈夫いや、じゃあ熊本で。
熊本もいい。
熊本はいっぱいありますよね、
はい、熊本自体も、
はい、
もう熊本でね、もう全て一世風靡をしたじゃないですか。
ですね、
もうあらゆるところが熊本だったんですよ。
そうです
ね、いろんなお土産品、全部、はい、お菓子のパッケージにもくまもん、
はいはい、
ね、ぬいぐるみもくまもん、
くまもん。
びっくりしたのは、
はい、
サービスエリアのゴミ箱がくまもんだったんですよ。
へー、ね、そんなとこまで。
だからくまもんの口にゴミを捨てる。
あ、何ちょっと絵がついてるとかじゃなくて、
はい、
立体くまもんだった。
立体くまもんで、くまもんにくまもんにゴミを捨てるで、一回問題になったのが家庭のゴミをくまモンに食わせてる映像を見て
これどこの誰だそんなことするのは。
サービスエリアの
ダメですよ。
くまモンが家庭ゴミでお腹満パンみたいな、口もうパンパンになってるような、
かわいそう。
そんなくまモンもたくさんいたのを今思い出しました。やはりあとは、
はい、
スザンヌ。
おお、
スザンヌさん、
はいはい、
本名山本さんですよね。
そうですね、
ね、東京でずっと、
はい、
アイドルとして、
ね、
まあおバカタレントとか言われながらも、
はいはい、
やっておられて、ソフトバンクの斉藤投手とご結婚なさって、で熊本、離婚されてから熊本を拠点に熊本のタレントさんをやりながら、またこう東京でもやられるみたいな、今もなお綺麗なママタレ、
ね、お綺麗ですよね、
のことを私は熊本といえば思い出しますね。
おお、
あとは男の人で言ったらブルーシャトーというね、お店が非常に有名だなんて聞きます。
そうなんですか、
はい、私は行ったこともないんですけど、今はブルーシャトーじゃなくてなんとかなんですってよく聞いてはいるんですけど、熊本に仕事で行くこともなくて。
私全然熊本よく行きますけど全然知りませんでした、
はい、それはあなたは働く側になりますからねもし行くとしたら
熊本市内か、私八代なんで
八代
ちょっとあの田舎の方なんです
。八代亜紀さんの出身
です、ね、そうなんですよ。地元のスーパースターですよね。
八代亜紀さんといえば、はい、本音という歌が私は好きで、聞いてみてください。
わかりました。本音、
八代亜紀さんの本音、ちょっとポップな感じの歌なんです
けど、八代さんが、
はい、聞いてみてください、
うん、素敵な方でした。
はい、
はい、じゃあ続いて大分、はい、
鳥天。
おお、鳥天。
鳥天です。
鳥天って唐揚げとはちょっと違うね。と
そうですね、天ぷら、鳥の天ぷらですね。まあ唐揚げで、大分県にケンタッキーが入った、ケンタッキーがいよいよ入ってきたんですけど、地元の唐揚げ店の方が人気が高く、そのケンタッキーをも潰してしまったという。
すごい。
それが大分です。鳥に対する、
鳥に対する。
あと私がね、よくあの大分駅の近くにある洋服屋さんに行ってる時代があったんですけど、
はいはい、
そこにお客さんとしてソフトバンクの内川選手もよく来てて、
うん、
で内川選手とその奥さんが、フジテレビのアナウンサーだった長野さんっていう。
あ、はいはい、
長野さん綺麗だったな。一度あのまだ結婚される前に、
はい、
何人かの女子アナ3人、石本さん、長野さん、
うん、
藤村さんっていう3人のアナウンサーと、うん、私一人でご飯を行ったことがあるんですよ。
わー、なんて贅沢。
それ藤村さんが山本さんにあの若いというかちょっと新入した新入り あのアナウンサーさんたちとちょっとお食事とかしませんかみたいなんで、
うんうん、
で行ったことがあるんですけど、
はい、
その時にえらい長野さんが綺麗だなと思ったんですよね。その後まさか内川さんと結婚されるなんて、
うん、
で内川選手にその話をしたら、
はい、
いや昔山本さんとあの食事に行ったっていう話は聞いてますっていうところも、長野さんちゃんといろんなことを包み隠さずに言う方なんだなと思って、なおこう評価が上がりましたよね。
なんか素敵な方ですね。
その洋服屋、大の字のお家も一緒でした。
サイズ的な話。
いや、あのサイズ的な話にあいつも大分出身なんです。
あ、そうか、そうか、
はい、という大分県です。
はい、ではあと残り3つ、宮崎、まあはい、これでも語り尽くしてないぐらいいっぱいありますね。まあ、
宮崎はもうね、言わずもがな、
はい、正解。
言わずもがな、はい、私のまあ第2、第3の故郷と言われてるところなんで、はい、それ以上もういろんなことを語ることはやめましょう。
あ、
毎週言ってるんで。
そうですね、
はい、
では鹿児島県、
うん、これはね水族館があるんですけど、
鹿児島に、
鹿児島に、
うんうん、
桜島の向かい側のところに、
へ、
そこに行った時の話をさせていただきますと、
お願いします。
イルカショーでえらい目に遭いました。
何ですか、ずぶ濡れ。
ずぶ濡れです。怒りようがなかったですね。鴨川シーワールドに行った時に、
はい、
シャチのショーで、
はい、
ずぶ濡れになるのは想定内でしたけど、
はいはい、
イルカがそこまで水しぶきを当てるんだっていうので、私は用意してなかったんで、
はい、
だいぶずぶ濡れになった経験がございます。あとその宮崎の仲間が、
はい、
鹿児島に綺麗な2人組がいるんで紹介しますみたいな、うちの嫁の連れで2人いるんで、それも鹿児島の当時ですよ、
うんうん、
エビちゃん、萌えちゃん、鹿児島のエビちゃん萌えちゃんがいます。
すごい。
ということでわざわざ宮崎の日向から車を飛ばして3時間、
うん、
そのお食事会に行ったんです。
あら、
エビちゃんどころか萌えちゃん見当たらなかったですね。
え、どういうことですか。鹿児島のですか、
はい、エビちゃんどころか萌えちゃんどころか、もうエビだろう、エビではないんですか。カニ、
え、
萌えではなく 何なんだろうな、燃えてないか、燃えかすみたいな、
どういうこと言うの、なんで失礼なこと言うの、
鶏ガラみたいなのと、
あ
エビの殻みたいなの、
じゃあそれぐらいスタイルがいい、
えらい怒った私と先輩で、
はい、
いい加減にしろってエビちゃん萌えちゃんおらんやろって言ったら、うん、そいつは今まで発したことないような大きな声で我々に謝った
え、確信犯ですか、
確信犯じゃないです、本当にすいませんって言って、そのエビカスちゃんと萌えカスちゃんに聞こえるぐらいの声で言ったんで、やめろと聞こえるだろうがって逆に怒り返したという思い出がございます。
それでも中身はすごくいい子だったとか楽しかったみたいな、
遅れてきやがったんです、
ちょっと
あったまりきました、
期待させてこうね、
はい、
こうグッと
あったまりきましたね、
あじゃあその時きり
もう、そうですね、10年以上前の話ですけど、
でも萌えちゃんとエビちゃんっていう
には、エビガラちゃんと
だからもう
萌えかすちゃん
人によって見方違いますから、
いや
シルエットクイズかもしれない、
エビちゃんと萌えちゃんだったんですけど、
うん、
エビガラちゃん萌えかすちゃんだったというお話を思い出しました。
褒めるんですよ鹿児島のこと、
それぐらい、
はい、
いろんな人がいるいい町です。
では続いて沖縄です。
沖縄、
はい、
これはもう昨年もね、
はい、
沖縄の、まあ、映画祭吉本でありますけど、
はい、
吉本坂46で行って、
うん、
歌うだけ歌ってすぐ帰ったという思い出がございまして、
なんかちょっとぐらいフリータイムって言ってるか、
いやもうどこに空港に待ち構えていた車に乗ってどこに連れて行かれたかもよくわからないようなところで歌を2曲ぐらい歌ってすぐ帰らされたっていういい思い出しかないですね。
それちゃんと歌ったんですか。
歌いましたよ。
へえ珍しい。
現在地
お、はい、ちゃんとマイクスイッチオンになってたんですね。
いや私のはあの針金です。
じゃあやっぱ歌ってないんです
か、ね、針金式の、いや歌は歌ってますけど、あの前の人にも聞こえないというやつですね針金式
でも口パクじゃなくてちゃんと歌ってた、素晴らしい。
まあ口パクかどうかなんてどうでもいいじゃないですか、聞こえないんですからわっ人形劇みたいにパッパッパッパッってやってました。
パッパッってやったらさすがにバレます。
パッパッパッパッパッってやってました。だって聞こえないんだもん針金だから。その思い出がありますね。沖縄はいいとこですよ。でも何を言っても最後にいいとこですをつけるコーナーですから。
プライベートで行ったりとかしてないんですね。
あります。
沖縄旅行っていうか、まあ、
ありますね、
バカンスで。
昔ありますよ。20年ぐらい前は。
20年前、
それこそケラマ諸島に、クルーザー貸し切って行ったりとか。
かっこいい。
来ましたけどね、綺麗でしたね。
へー、
はい、まだだから今みたいに多分ケラマがいろいろこう観光客が来る前だったと思うんですけど、
うんうん、
ちょっと行ってみますかって言ってそのクルーザーの貸し切りにする船長さんが言って、あのすごい綺麗なところがありますって言って、
わ
でまああのサンゴ礁とかも、
うん
まあ、ダイビングの免許取った後だったんで、
うん、
行ったんですけど、まあ綺麗でした。
あ
まあ綺麗でしたね。
素敵なところですからね沖縄は。はい、はい、ということでそれぞれ九州沖縄地方いろいろ褒めていただきましたが、
はい、
地域の皆さん聞いていただいてますかね。
そうですね、これを言ったからって聞いてる人が反応するっていうことでもないですし、
いやいやいや、もっとここあるよみたいな場合もあるかもしれませんが、うん、ぜひこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いてますよ、〇〇県出身ですというメッセージお待ちしています、うん、FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからどうぞ。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
さあ改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが石泥棒選手権の代表選手ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
最近はあの芸能人の、まあ、クリーン騒動から匂わせというワードが話題になっていますよね。
匂わせ、
なってますけど、まあ、SNS の写真などで直接的には表現しないけれども、なんとなくこう醸し出すっていうのもね、匂わせのテクニックを使うっていう。女子ズバリどう思いますか？
いや別にいいんじゃないですか、
その
匂わせたいんなら匂わせて。
あ、
まあ私も匂わせみたいなのありますから。
何ですか？
例えばこの間のね論文の記者会見を踏まえた上でね、なんかその淳が亮とねこう記者会見した、まあ、トークライブやった後記者会見、なんかそれが非常に良かったっていうのも踏まえた上で、その淳から LINE にその時の写真がバーンと送られてきたんですよ。
こうなんか肩組んでこう、
なんか9分割みたいな6分割みたいな写真が送られてきたんで、じゃあこれいい写真だなっていろんなカットあるなと思って、その写真を私ツイッターでボーンと載せて、コンビっていいよねみたいな、
はい拝見しました
っていうのを、まあ要するに自分のコンビっていいよねみたいなのをポンと載せたら、やっぱり反応は良かったですよ。
めちゃくちゃいいね来てましたね。
だからまあまあそれ匂わせでしょ。
あ、
自分のことを踏まえた、まあロンドンブーツのことを言ってるっていうことも匂わせて、てめえらっていうのもコンビとしていろいろねこう紆余曲折ありながらもこうやって今やってますよっていう、ちょっと匂わせっちゃ匂わせじゃない
ですか。でもそれはなんかいい、愛情あふれる、まあ、
だからそれも匂わせでしょ。そういうことじゃないんですか、
そういうことでは。
匂わせって
ちょっとそれ匂わせじゃなくてなんかかぐわしい感じがするじゃないですか、そうじゃなくて、よろしくないものを
よろしくないものをあーだからこう例えばなんすかなんか私今ここに来てますっていうのがなんか元彼の家の近くだったりとかっていうことだったり、それは匂わせっていうか、それなんか思い出ですか、そういうのがやっぱり嫌だっていうことですか。
なんかこう自分の部屋の写真っていうか壁が何もなくてわからないように撮ってるけど、例えばその付き合ってるって噂されてる相手のインスタにもそれと同じような背景の写真がやっぱりあったとか、あれこのソファーどっかで見たことあるなみたいな。
そんなソファーなんてねニトリに行きゃいっぱい同じものがあるんだから
いやそうなんですけど、
これは ニトリの何店で買ったかっていうところでも多少は変わるかもしれないですけど、ほぼほぼ一緒でしょ。
でもそれがそうやってお揃いかもみたいな。
ソファーはいいよ
そうですね、
7,8 万ぐらいのやつだったら、
はい、耐久のねこうなんか審査とかいっぱいやってますから、
いいですよだからねいいんですって。何がダメなんですか？
洋服とかなんか指輪がちょっとあれみたいな、どっかで見たことある指輪みたいな。
じゃあ何ですか、男の人が彼女の家行って、彼女のブラジャーつけて、
はい、
じゃんじゃじゃーんっつって、
はい、
これ匂わせですか？
どういう匂わせですかそれ、分かんない。
彼女の家にいるっていう
あ、それは匂わせですね。
匂わせじゃないでしょ。
もしその
変態でしょ、
まあ、そうだけど彼女いないって言ってるんだったら、どこの家だ誰のだみたいな話になるじゃないですか、ファンの人にとってはやきもきする。
あーなるほど、だから、個性のある壁にしちゃえばいいんですよね。だから
はいはい、
私ん家の壁なんて、
はい、
だってカープが好きなんだもんとかいろいろやってるんで、こう落書きさせてるんですよ、
はいはい、
いろんな人が来たら
おうおう
ちょちょちょちょって、だからそういう壁にさせちゃえばいいんですよね。そしたらどこの壁か一発で分かるでしょ
そうですね
そういう風にしちゃえばいいんですよ。だから
でもそれ匂わせされる可能性ありますよ、もしかしたら。
どこの壁かが分かるから、その壁の前で絶対撮らないでしょ向こうは。
それをあえてちょっと入れるみたいな。
だからお仕事をしている以上、自覚に足らなかったなっていうことですよね。世の中いっぱいそうやってね、やられてる方はたくさんいるんだけど、別に一般人が不倫してようが何してようが CM4 本なくならないでしょ。
なくならないですね。
それはまあまあいいんですよ、だからそういう世界だから。だけど東出さんの場合はやっぱそうやってお仕事のことでいろいろやっぱり迷惑をかける部門のところ分野の方々がいるからダメなんです。おい東出みたいな、
デン君
デン君みたいなことを言ってるわけでしょ、
デン君じゃないですか、
デン君じゃないの、
デンじゃなくてデン君だと思います。何回も言うものじゃないけどデン君だと思います。
呼んだことないから私はデン君って呼んでるんですよ。
違います、デン君です。
ご本人と会ってデン君って呼んだことはないですけど、はいはい、私は自分でデン君って言ってたん
です。デンだとどこを取ってデンかって話じゃない。デンって文字はないですよ。
世の中にもデンっていうこと
言われない。ちょっとこれ違うか。デック東デのデです。でデック君。
まあいいんです、私はデン君って言ってたんで。
デックンでしょ。
デックンって呼んでたらカラタさんでしょ。私はデン君って呼んでるからデン君と呼ばせていただきます。
わかりました、
ね、あいいんですよ、だから世の中もうみんなやってんですから。
まあ
みんなじゃないですけど、
うん、みんなではない
と思う。パーセンテージは半分以上は言ってると思います。私はよくそういう不倫現場らしきものにはもうアンテナがあって見てしまうんです、
まあ、芸人さん
おかしな、
まあ、多そう、
おかしな2人だなっていうのはよく街で見るんで、
あれなんか新幹線の
なんかおかしな昼下がりだな、なんていっぱいございます。
もうちょっと人だってこれから結婚するのにもっとなんかこう結婚生活に夢と希望を、は
い、そうですよ、うん、ありますよ。
何ですか、例えば
お互い不倫。
だから同じマンションの別の階の
そう
もうそ結婚する意味ないじゃないですか。
なんでですか。
だって結婚しなかったら文句言われる筋合いもないし。
だけどしたいんですもん。
してみたいだけでしょ。
したいんです。だからそれも踏まえた上でそういう結婚のあり方、あ新しい結婚というのはこういうことだよ、お互いいろんな好きなことをやりながら、
うん、
ね、同じマンションの違う部屋で住みながらでも行き来し合える限りないパートナー、
あ
限りなくパートナー、
うん、はい、
永遠のパートナーとしていざ結婚してかみさんが隠れてタバコを吸ってるのをもし見たとしたら、
うん、
そうでしょ、うん、もうでもしちゃった後だから、
うん、
おい隠れてタバコ吸ってたろで夜中会議したとて、
あ
したら隠れてタバコを吸うぐらいだったら別の部屋に住んで堂々と換気扇の下じゃなく部屋中で吸っていただきたい。
なんかなんとなく腑に落ちない、なんかやだ。
うちの部屋に来るときは吸わない、てめえの部屋のときは吸う、こっちがた、ま、あの家に行ったらあタバコ臭くねえか、うん、そうかしらってとぼける嫁。
何それ、それ理想。
理想です。
全然わかんない。
理想です。匂わせどころじゃないです、うん、よく匂う女。
何それ。
いやそれぐらいやっぱりね、いろんなことを想定して入らないと、
うん、
ね、クリーンだクリーンだって思ってちゃいけないんです、ね、言い方はあれかもしんないですけど、ま、そんなんねチェリーボーイとバージンの物語じゃないんですから世の中、
うん、
そうでしょ。だったらいろんな経験を経た上でここで知り合ったわけですから、
うん、
こっからの人生はパートナー、良きパートナーとしてお互いいろんなこともなんて言ったらいいのかなんて言ったら自分であんまりこう説明下手だな。つまりそういうことです。
はい、さてこの番組では、はい、ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。
お願いします。
山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です、うん、FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。
こんにちは。
トマトマム、お風呂一緒に入ってんの。
ポンチ
ニャ
ー、ヤマちゃん、
ポンポン。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も色は高い日。
さて山本さん、
ヘイヤ、
メッセージご紹介していきます。
どうぞ。
武闘派猫アザラシさんからです。山さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
早いものでもう2020年に入って、まあ、数週間が経ちましたねと、お二人は新年に今年こそやろうと決意したことに向けていいスタートが切れていますか？僕は転職をしたいのですが、家に帰るとぐうたらと横になってしまい、転職サイトを見ても目が疲れるのでなかなかできていません。10年間ジョブホッピングをしていた山さん、何かアドバイスをください、うん、山さんのように人脈はありません、うん、また今年に入ってすでにやってしまった大きなポカなどはありますか？
あのね、うん、ポカというよりもね今ちょっとどういうことなんだっていうのが、ほう、ちょっと昨日から思ってるのがありまして。
昨日から？
はい、昨日からですね。
はい、
びっくりしたことに。
何でしょう？
マスクがないんですよ。
あ、売ってないってこと？
売り切れしない
。
いや、冗談じゃないでしょ。
そうですよね。
なんでなんですか？
めちゃくちゃ。
いやいやいや、分かり、まあ、言ってることは分かりますけど、はいはい、そんなに買い占めてるんですか？
みたいです
よ。誰が買い占めてるんですか？
まあ、もちろん海外からいらっしゃる方、ええ、中国からいらっしゃってる方が買って帰るっていう説もありますが、
送ってんでしょ。買って、
まあ
ね、コンビニから何からマスクが全部なくなるっていうことあっていいんですか？これ
なかなか
出しちゃダメでしょう。国内ももう、いや、これもう今マスクバブルですよ今。
いや、本当にすっごい変な話ですけど、マスクの会社の株買っておけばよかったなってよく話してました。こんなになるならとか言って、まあそういう話じゃないですけど。
いや、もう
それぐらいの話です。
だってマスク作ればいいじゃないですかね。
なんかで売ってなさすぎてマスクお湯で煮て再利用してるみたいな動画出てましたよね、
うん、いや、もうそんなマスクが本当に効くかどうかも分かんないでしょ。
うん、でもまあ一応
一番いいのはやっぱり手洗いうがいでしょ。
あ、はい、大事ですよね。
我々はね、別にマスク効果だけじゃなく使ってる方々がたくさんいるわけですよ、芸能の方は。
そう、私も毎日
その人たちにも迷惑なんですよ。
全然
だけど
ないです、ね、
周りがみんなマスクをかけることによって隠れてコソコソしているマスク族の人たちが、まあ、
まあ、
うまいこと隠れてるっていうのは、
は
い、いいことですよね。
馴染んでますよね、こうなんかね、世の中に。
余計マスク目立つだろうっていうのがなくなったっていうのはいいことですよね。
はい、もうみんな街中マスクしてますから、
うん、だからもう逆がいいんじゃないかなと思って。
してないである
か。いや、だからマスクって口だけ、口と鼻隠すでしょ。
はいはい、
逆ですよ。目だけこう上にマスクかけて、マスクのとこにちょっとこう穴を。
それもなんかアイマスクみたいな感じ。
口だけ、だからマスクですよ、本当のレスラーの。
全然わかんないそれしてどうなるんですか？風邪ひきます。
逆にそっちの方がわかりづらいでしょってあいつマスク違うマスクじゃないタイガーじゃねって。
そんなことして風邪ひいたら大変じゃないですか。
マスクって言ってもあの人だけ売ってない売ってないって言ったからあ、タイガーマスクにしたんだ。
まったく
マジ俺今日橋爪さんに頼んでるもん。
あ、マスク買っといてって、うん、
マスクってどこありますかねって。いや、名古屋もないんですって言ってたから、じゃあ帰りにどっか連れてってもらえますか、ドラッグストア、うん、分かりましたって言って、うんうんうんうん、あ、そうだ、ちょっと俺宮崎でもちょっとじゃあ仲間にマスクあるかどうか電話しようと思ってかけようと思ったら電話がなかった
っおっと、そうだった、今週も携帯がありません。
そこで電話がなくて気づいたんですけど、橋爪さんはそこでじゃあ分かりましたと、山本さんが今ラジオ撮ってる間、うん、ちょっとマスクを探す旅に出ますって言ったけど多分この調子だったらないですね。
そうですね、まあ、売ってないことはないんですよ。それこそ、うん、名古屋駅近く あのドラッグストアで駅の近くに入ってるところも、普通にマスクは一応並んでました、でも、必ず注意書きがあって、お一人様何点までにしてくださいとか、
うん、
欠品が続いておりますのでって言って、うん、多分お店の人もわざと、ギューってたくさん置いてない、
うん、あ、ちょい出しね、
はい、陳列はしてあるけれどもちょっとずつっていう、うん、その爆買いされないようにはしてるみたいです。
私この間、ラジオ ちょっと遅刻した罰ゲームで、
はい、
任天堂のスイッチを5台買わないといけなくて
買ってましたね。
ほんで買いに行ったんですよ。 でビッグカメラは、
はい、
で一あのすみません5台くださいって言ったら、あ、なんか店長みたいな上の人も、あ、ちょっと待ってくださいって言ってざわざわして、
はい、
なんか上の人が来て、すみません、当店ではお一人様1台まで、え、何ですか、いや、よそにこう転売とか、いや転売とかしないです、ラジオの罰ゲームでリスナーにプレゼントするんですってちゃんと言ったんですよ、
うん、
はって言われました
でも顔出して山本圭一って分かる状態
だけど、もううちはもう1台でって、あーそうですか、分かりました、じゃあ1台くださいって言って、そこで1台買った、
うん、
でまた別の店舗行って、
はい、
4台買ったら売ってくれんじゃねえかと思ってビッグカメラまた別のとこ行ったんです、
はい、
そしたらやっぱビッグカメラが1台なんですよ。んでこれ5店舗行くんかいと思って、
はい、
銀座の博品館っておもちゃの
はい、
あそこ行った、ですみません3台くださいって言ったら、あー3台、あ、在庫ありますってすぐくれたんですなんです、博品館行って5台買えばよかった買えるんかい。
でもああいう大きな電化製品のお店はそれこそ海外の方がお土産で日本のゲームとか日本製品ってやっぱ今でもやっぱり人気があって、
そう、
でも今なかなか外出とかねできないから、お家の中でゲーム安全だと思いますよ、まあね、私はそう思う。
まあ、いや家でな、俺だってゲームの、まあ、ネットフリックスですね。
あ、まあまあそれもね、うん、一つ あの手ですので、
まあそうですね、
はい、
ネットフリックス見ながら家で鍋、
はい、
これがいいですね、
はい、蒸気も上がってね喉にいいですし、
確かに
ね、はい、
しし
喉を大切にしてください。ちょっともう一つ、港区の健坊さんから、
はい、
最近24時間営業の店減ってきてますよねって、コンビニとか牛丼屋さんでお店によって24時間営業をやめるところが増えています、うんうん、僕は深夜にトラックに乗っているので少し不便になりますが、うん、事前に買っておけばいいのでなんとかなりますと、うん、山本さんはどう思いますか。
いやこれはもう仕方ないですよ、
うん、
もう働く人が少なくなってるし、働き方改革だっつって、まあ、8時間しか働けないとかいろいろなったじゃないですか。
そうですね、
だけど8時間しか働いてない割だ、8時間しか働けないからその人たちも給料が少なくなってるでしょ。
そう、残業代が、
そうでしょ、だけどバイトは他でやってもいいって言ってるわけですから、
うん、
結局その人は8時間以上働いてるんですよ1日
そういうことにな
ります。何をしとんだと
ねえ、
ねえ、夜はなんか昼間はなんか何ほぼさんやって、夜は夜でなんかお店行って働いてますみたいな女性も結構いるじゃないですか、
うん、はい、
歯科衛生士やりながら夜は水商売やってますみたいな結構いるじゃないですか。
いらっしゃいますね。
ね、じゃあそこで働かしてあげなさいっていうことでしょう。
まあそうだ、
結局夜の方がもらえるからっつって昼やめちゃってんだもん今度
本職、ね、
昼やめちゃって今度夜本職になっちゃって夜8時間も働かないから毎日出ちゃってそっちの方が金いいわみたいな。
まあだけどこう
そのうちだからお客さんとできちゃってこと不倫しちゃって
誰、
これバレて今度裁判になっちゃってこれ
誰ですか、
裁判費余計払っちゃうみたいな。
誰です、
誰ですじゃないです、誰でもそういう人が多いって話そういう風になっちゃうからちゃんと働かしてあげた方がいいんじゃないかなっていうことです。夜中もねコンビニもね、ワンオペでやるとか、だから無人になるわけでしょそのうち、もう10年もしたら無人になって車も無人になる、
うん、
ね、全部無人ですよ。
いいんだか悪いんだかなんかなんとも、
悪いでしょ、う
ん、まあそうですね、
無人は無人で絶対悪いことするやつ出てきますから、
いや
そしたら無人の店を見張る人が出てきますから、
お
無人じゃないでしょそれも、その段階で、
まあそうですけど
見張ってるんですよじっと無人の店をこうやって、で出てきたらこらーって出てくるんですよじゃあお前店入っとけって言うんですよ
自宅でこう監視カメラ見てるみたいな、ビルのほらメンテナンスの警備員さんとかと同じような感じですよ。
ダメですよ、だからそれじゃ
あそういう感覚、
無人を外で見ちゃダメですよ、無人は中で未然に防ぐためにいないとダメですよ。
まあ
ほらーですよ取って出てきたら働いてんですもんそいつも、無人の店を無人の店を見る。
でも本来3人いなきゃいけなかったのに見張りが1人でよかったら、
裏口も一人見張ってるかもしれない。
分かんない。
もうその中で二人です。こらーですよ。
はい、もう山本さんちょっと大阪に行く時間があるからもう
先に中にいなさいって。こらーじゃないって。こらおじさんでもそれじゃ。
さあ、たくさんのメッセージありがとうございました。この番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせよと企画を行っています。届けしない記録を取っていき、もなるべく早く47都道府県すべてのリスナーのメッセージをゲットしようと頑張っていますので、ぜひこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いていますよ、もしくは〇〇県出身ですというメッセージお待ちしています。 FMI1 公式サイトのメッセージャーのリクエストからお願いします。
こら
ー、ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャー。
さて、お別れの時間でございます。
やっと2週分終わりましたね。
まあ2週と言ってもね、
うん、お疲れ様でした。
いやいや全然疲れませんよ。
お急ぎのところ、
全然急いでおりません。
さあ、では今週のノベルティグッズ当選者の発表です。
はい、A、岐阜県は武闘派猫アザラシでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。番組オリジナルキーホルダー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。じゃあ山本さん、おしまいに一言。
俺にも佐世保、また来週。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りしました。